今日のことの葉、片影。暑い暑い夏、じりじりと焼きつけるような日差し。少しでも暑さを逃れようと日陰を探しながら歩きます。西に傾き始めた太陽が作る家並みや塀、ビルたちの伸びる影。人々はその影の中に身を入れて、ほっと一息、安らぎを感じます。通りの片側にだけできるその影は、さながら切り絵のような深い黒。そんな影を片影と言います。それでは今日も参りましょう。アスナのいろはおと。今週も始まりました、アスナのいろはおと。お聞きの皆様、こんばんは、アスナです。この番組は百人一首と音楽を掛け合わせてみたり、本に BGM をつけてみたり、言葉と音楽の掛け合わせから生まれる化学反応を楽しもうという、言葉と音楽の実験バラエティ番組です。26時までの30分、どうぞ最後までお付き合いください。暑い日が続いておりますね。今週から8月、いよいよ夏真っ盛りです。今日ご紹介しました片影、この言葉は大正時代の俳句から使われるようになった言葉で、それ以前はただ夏影と言ったりしていたようです。また緑陰なんて言葉もありますが、こちらは少し風が感じられて涼しいような、そんな風合いの言葉です。今日ご紹介した片影は、ただただじりじりと焼きつける日、風の音も無情に止んでしまったような、そして自然の中というよりは街中、それこそ今のビルたちの影などはイメージにぴったりくるのかなと思います。冬の柔らかい日差しが作る透き通るような影ではなく、それ自体に重力があるように見えてしまうほどの分厚い黒。その濃さが涼しさや安らぎをくれますが、余計に夏を感じさせる、そんな影ではないでしょうか。片影、その言葉の中に暑さも涼しさも感じられる、そんな不思議な言葉を今日はご紹介いたしました。それでは最初のコーナーに参りましょう。アスナのカルタオと。本日ご紹介いたします一首はこちら、百人首第88番歌、なにわえの足の仮根の人よゆえ、身を尽くしてや恋渡るべき、高家門院の別当の歌です。意味はこちら、なにわえに群生している足の仮根の一節のように、人よ限りの恋をしたばかりに、あの身を尽くしのように命を懸けて恋し続けなくてはいけないのでしょうか。では解説していきましょう。いわゆるワンナイトラブ、たった一夜の恋にまつわる歌です。ちょっとした遊びのつもり、その場の雰囲気、本気になるつもりなんてさらさらなくて、仮初めのはずだったのに、思いもよらず本気になってしまった。でもお互いに遊びのつもりと思っていた恋だったから、好きになってしまいましたなんてすがるようなこと言えない、始まってしまった恋の地獄。さてこの歌は作者高家門院の別当、この人女の人なのですが、この人本人の体験だったのかどうかは分かっておりません。百人首に選ばれる前に千載和歌集という歌集に載っていたのですが、そこに正し書きとして、旅宿、旅の宿に会う恋というテーマで読まれたものであるとあります。これは当時の遊びの一つで、歌会でこのお題にまつわる歌を歌ってくださいといういわゆる大喜利大会のようなものです。ただお題のテーマに沿って想像を膨らませたのか、 それとも本人の中に思い当たる経験があったのか、そこははっきりしておりません。しかし実は一夜限りの恋というものに関して、平安時代は今よりも自由であったり盛んであったりした部分はあるので、こっそり胸の内にしまっていた秘密の恋を思い出して歌ったのかななどというようにも想像ができます。また歌会で歌われた歌というだけあり、技巧が細かく散りばめられております。なにわえとは大阪湾の入り江一帯のこと。葦は植物イネ科のもので、なにわえの名物で百人一首では常連の植物です。カリネという言葉には、葦のカリネ、カリの根っこと、カリに寝ること、カリ染めに一緒に寝ることがかけられております。葦のカリネの人よ、この人よは葦の一節という意味と一夜がかけられており、次の実を尽くしとは水脈の場所を示すために海の中に立てた杭という意味と、実を尽くす、破滅する、命がけであるという意味があります。かりそめの葦の一節のように、短い一夜を共にしたがために、命がけだと感じてしまうほどの恋となってしまった。身を尽くしが海の水に濡れて一本ポツンと立っている様子が、一人涙を流しながら呆然としている、そんな姿にも重なります。救いのない、未来のない、辛い辛い恋です。相手の本気なんて絶対に期待できない、好きということすらきっと許されない、それでももうあなたを思うことは止められない。そんな本日の一首に合わせて選んだ楽曲はこちら、バックナンバーで助演女優賞です。本日の一首、なにわえの葦のカリネの人よゆえ、身を尽くしてや恋渡るべきに合わせてご紹介いたしました、バックナンバーの助演女優賞でした。それではここからは、一緒に番組お届けしていくメンバーいるのですが、本日みやたんお休みということで、この方と二人でお届けしていきます。それではのびーさん、よろしくお願いいたします。
はい、どうも DJ のびーでございます。よろしくお願いいたします。
はい、ということで今日はですね、はい、叶わぬ恋とか一夜限りのワンナイトラブの歌をご紹介いたしました。
いや、これはね何も語れることないですよ
それは思い当たる節があるのでしょうか。
いや、ないですよそんなの。
あ、ないんですか。
そんな贅沢な経験あるわけないじゃないですか贅沢って言ったらあれなの。
贅沢そうですね。
そうですよね、ゴージャスですよね、なんとなく。
まあまあそうですね。そう、でもやっぱりこの時代もですね、一夜限りの恋というのが結構 盛んだったっていう言い方を私途中でしたんですけど、
うん、
なんか盛んといったら語弊があるんですが、
はい、
まあでも源氏物語なんて読んでると本当そんなのばかりなんですよね。
あ、そうなんですか。
そうです。
なんかもっと崇高なこう、
あ、いやいや、
なんか理念を掲げているものなのかと思ってました。
そんなことないんです。なんか口説くことをステータスにしている男性というのがやはり多かったみたいで、割と自由な恋愛が多かったのかななんて思っております。
まあ、それを恋愛と呼ぶのかどうかですけどね
まあそうですね。あ、でも、逆に言うとですね、
はい、
平安時代はこう関係を持って3日通ったら結婚っていう、
なるほど、
そういう仕組みもあったんです。
じゃあ2日まではギリセーフっていうことですね
っていうか1回関係を持つと結婚してくれるのどうなの、はい、みたいな、本気なのどうなのみたいな話になってきてしまう。
あー、なるほど、
はい、でそこがこうお互いにどういうふうな認識でいるかっていうところがまあ大事にはなってくるんですけど、
はいはいはい、
まあでもそうですね、結婚してる人に手を出すのはまああまり許されないことかもしれないけど、源氏物語読んでる限りはまあよくある話っていう、う
ん、あ、許されないけどよくある話なんですね。
まあまああった話なのかなという感じはしております。
なるほどね、はい、だから現代のこの常識に当てはめるとなかなかなかなかなかなかなわけでございますね。
そうですね、はい、
はいはいはい、
でそんな中で歌われた歌なので、しかもそうですね、これはそのご本人の体験というよりはその歌会でこのテーマに即して読みましょうというね、そういうところで読まれた歌で、こういうネタが許されるのだから、うん、やはり自由だったんだろうなという感じはしております。
まあ、だからいくらその大喜利的な要素のある場とはゆえ、
うんうん、
実際にそういうことを呼んでしまうわけだからっていうことですよね、
うんうん、そうですそうです。
そういうことが普通にあったのではないかと。
そうですね、
はいはいはいはい、はい、
でまたこのなにわえっていうのがですね、うん、実は遊女の宿がその当時はそのあたりにあったため、そういったことも思い起こさせる言葉になっているんです。なのでこうやはり遊びの恋というのがこのなにわえという言葉だけでパッと連想できるようにはなっていたりするんですね。
そういう背景知識があると深みが出ますね。
まあこのね歌は本当かけ言葉かけ言葉かけ言葉なので、
はいはいはい、
そう今日解説が結構なんだろう、文法的な部分に終始してしまったなっていう感じはあるんですけど、
うん、
やっぱりこのね31文字の中でいろんな情景を描くにはやっぱりこう一つの5文字にいろんな意味を込めていくっていうのがよく取られた技法ではあるので、そういったところをちょっとご紹介しましたね、
うん、
はい、最近話題になったところでのこじるりさんが付き合う前にいたすかいたさないかっていう話をしていたのってご存知ですか。
はいはい、はい、ありましたね。
そうそう、でいたさないと私は進めませんって言ってたんですけど、
はいはい、
まあでもこれって結局この今回の歌ってそのこじるりさんの意見に割と近い部分があるんじゃないかなと思っていて、いたしたからこそ好きになってしまったっていう部分だったりもするわけですよ ね。だからやっぱりそういうものっていうのはずっと変わらないのかななんて思ったりもします。
なるほどね。いやーでもまあまあその平安時代というも現代ともいえども同じ日本に住んでる日本人なので、その辺の観念というのはちょっとずつやっぱり共有するものはあるのかもしれないですね。
そうですね、日本だから生まれた感性というところなんでしょうかね、
うん、
ということで、本日の一首、高家門院の別当なにわえの足のかりねの人よゆえ身を尽くしてや恋渡るべき、そして掛け合わせ楽曲はバックナンバーで助演女優賞でした。アスナがお送りしております、いろはおと、次のコーナーは本当とのコーナーです。同じ映像でも BGM が変わるとガラッと印象が変わることってありますよね。それと同じこと文章でもできるんじゃないかなということで、誰もが知っているような本の冒頭や名シーンの文章に勝手に BGM をつけてその変化を楽しんじゃおうというコーナーになっております。今回のお題は前回に引き続き宮沢賢治の雨にも負けず、そして BGM はのびさん、みやたん、そしてもう一方画家のいくらまりえさんにセレクトしてもらいました。 まずは文章の朗読のみお聞きいただきたいと思います。
雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を背負い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもよいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、皆にデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。
はい、ということで文章の朗読お聞きいただきました。それでは BGM に組み合わせてお聞きいただきましょう。のびーさんセレクト、みやたんセレクト、いくらまりえさんセレクトの順でお聞きいただきます。はい、ということで3パターンお聞きいただきました。のびーさんセレクト、ディズニーランドのエレクトリカルパレード、そしてミヤタンセレクトがキャットライフという曲でした。そしていくらまりえさんセレクトがアノニマスというユニットのスティルライフという曲でした。それではそれぞれちょっとお話をしていこうと思うんですが、まずはのびーさん、
はい、
なぜこの曲をお選びになったのでしょう。
まあ、その負けないぞっていう、
はあ、
その感情ですよね。
なるほど。
やっぱりそのディズニーに通ずるものがあるんじゃないかと。
負けないぞがディズニーに通じる
そうですね、やっぱりあの世界、みんなで世界を変えられるぞとか、そういうメッセージをすごく、はいはい、発しているじゃないですか。
本当に今適当に喋ってません、ね、ちょっとこの組み合わせが聞いてみたかった。
そうです、面白いと思ってからです
まあでもなんだろう、淡々と進んでいく感じはこうねパレードなんでね、合ってるのかな。
そうですね、
うん、
ただ文学作品には全く適さないですね、これやっぱり。
まあそうですね、
はいはい、
合わないということがはっきり分かった。
よく分かりました、
はい、そして、次がですねミヤタンセレクトでなんで笑うですか、
ミヤタンセレクト、
はい、ミヤタンセレクトでキャットライフという曲だったんですが、本日ミヤタンお休みなのでコメントをいただいております、うん、
はい、
この曲 BGM としては異例の人気を誇っています。YouTube で再生回数93万回、配信サイトでダウンロード数11万回の超人気楽曲です。一度聴いたら忘れられないこのメロディーは雨にも負けない強さがあると思います。もし宮沢家まだ読んでます、もし宮沢賢治が現代に生きる YouTuber だったらみたいなことを考えて選びました。どんな仕上がりになるか楽しみにしています、ということで。
この番組の制作陣やばいですね。
そう、同じこと言ってんなって思いましたよあのお聞きしながらこの後これ読むんだけどなと思いながら、
全員適当素晴らしいですね、これは。
雨にも負けない強さがあると。
なるほどね。
ということで、みやたんはこれ聞いてどうね思っているのかなというのは思いますが、
はい、
またこれもね、まあだからどっちかというとエレクトリカルパレード枠ですよね。
そうですね。
ちょっと笑っちゃう楽しい感じ、はい、うん、すごいあのなんだろう、宮沢賢治のこの雨にも負けずが軽く楽しく聞こえた感じはいたしましたが、
そう思います、はい、
はい、そしてもう一方お願いいたしました。画家のいくらまりえさん、この方はですね、ライブペイントというものもやられておりまして、あのライブでアーティストがピアノなどを演奏するのに合わせてその場で感じたものを絵にしていくみたいなことを、
才能爆発系のやつですね。
そうですね、されている方なんです、うん、なのでなんか その場にあった背景みたいなものにはなんかいろいろ考えがあったりするかななんて思って、お願いしたら面白いかなと思ってお願いをいたしました、
うん、
そしてなんと今回私の番組ステッカーのデザインをしてくれている方でもあります、
うん、
はい、でこのいくらまりえさんが選んでくれましたのがアノニマスというインストユニットですねのスティルライフという曲なんですが、こちらもコメントいただいております。雨にも負けずは理想の人と現実の自分を悲しげに歌っているみたいで、悲観しているとは思ってないけど何か切ない気持ちになる。ステルライフは生物 静かなものですねという意味で、アノニマスの制作意図も見つけられなかったのですが、毎朝の歯磨きから始まって穏やかに曲が流れて、相手に切なげに語っている感じが、それでもなお生きている様の捨てるライフなのかなと感じていて、雨にも負けずと重なったので選びましたということです。
なるほど、
はい、
一番素晴らしい解説でしたね。
そうですね、本当もう、はい、コメントも100点満点なんですけれども、
本当申し訳ないなと思いました
この曲、そう、頭がですね、歯磨きのシャカシャカシャカシャカっていう音から始まって、うんうんうん、そしてこう何かがだんだん始まっていく、でだんだんこう壮大になっていく音楽になっておりまして、うん、今日ね聴いていただいたのは一部分だったので、うん、その流れというものはあんまり感じていただけなかったかなと思うんですが、このね、それでもなお生きている様というのが雨にも負けずと重なったということでね、なんか割とこう現代的な音楽に近いかなと思っていて、うん、そのメロディーとかも明らかなものはないし、うん、なんですが、このちょっと時代の離れた雨にも負けずにぴったりだったかなというふうに思っております。
はい、
はい、リスナーの皆さんいかがだったでしょうか。このコーナーではリスナーの皆さんからの投稿も募っております。今回のこの雨にも負けずの BGM もぜひ皆様、これこそぴったりなんじゃないかというものを、ご応募いただきたいのですが、次のお題のものもちょっと募集していきたいなと思うので、今日は先にそのお題のみ聞いていただこうと思っております。次のお題はですね、夏目漱石の我が輩は猫である、こちらも名作となっております。それではのびーさん、朗読よろしくお願いいたします。
我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いジメジメしたところでにゃーにゃー泣いていたことだけは記憶している。我が輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くと、それは書生という人間中で一番同悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕まえて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考えもなかったから、別段恐ろしいとも思わなかった。ただ彼の手のひらに乗せられてスーッと持ち上げられた時、なんだかふわふわした感じがあったばかりである。
はい、ありがとうございました。ということで、次回のお題、夏目漱石我が輩は猫であるの冒頭部分お聞きいただきました。こちらのお題は8月24日放送分から扱う予定となっております。ぜひ皆様ふるってご応募ください。はい、それでは今日はここで1曲お聴きいただきたいと思います。先ほどいくらまりえさんにセレクトいただきました楽曲がちょっと面白い楽曲だったので、頭からちょっと聴いていただきたいなと思いましたので、そちらをお聴きいただきます。アノニマスでスティルライフです。どうぞ。さて、早いものでアスナのイロハオとお別れの時間が近づいてまいりました。本日も遅い時間まで皆様お付き合いいただきありがとうございます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。番組の感想、また本当とコーナーへの投稿など、ぜひお気軽にお寄せください。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字で radio.str@musicbird.co.jp レディオスター@musicbird.co.jp またはアスナのイロハオと公式ツイッターダイレクトメール、もしくはハッシュタグイロハオとつけていただきますと私に届きます。メール採用の方には番組特製ステッカープレゼント、本日楽曲セレクトしてくれましたいくらまりえちゃんデザインの本当に可愛いステッカーお送りさせていただいております。ご希望の方はお名前、ご住所をメッセージ本文にお忘れなくお願いいたします。それでは今週はこの辺で、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手はアスナでした。おやすみなさい。